おはようございます。高原豪一郎です。さて、今年は AD2000年、何から数えて2000年かと言いますと、イエス・キリストの誕生から2000年の意味ですね。ところで私たちは歴史上の偉人の誕生や死去を100年とか50年の単位で記念することはありますね。今年はバッハ没後250年です。でも毎年毎年記念するってことはないですね。例えば来年バッハ没後251年記念コンサート、そんな半端なこと言わないと思うんですね。ところがイエスの誕生だけは毎年毎年クリスマスという形で祝うんです。それはこの方が単なる偉人の誕生ではなく、この天地を作られた誠の神が人として世に介入されたことの記念であるからです。この新約聖書の一番最初のマタイの福音書のこのまた一番最初にクリスマスについてこういうことが書いてあるんです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。今年大阪の名物教師吉岡佑さんが亡くなられました。本当に惜しいですね。実は彼は幼くしてお母さん亡くしました。そして親戚中たらい回しにされて育てられるんです。おかげで小学校6年間に6回も転校します。だから学生時代、小学校時代、本当にいい思い出なかったそうです。ところが一つだけ思い出すたびに勇気が震い起こってくるようなことがあるそうです。実は小学校を出た時に就職しようと思った。ところが育ててくれたおばあさんが、これからの男は中学ぐらい出ておかんとダメだ、そう言って進学することになったんですけど、思ったよりお金がかかるって分かったんですね。そこでおばあさんがお風呂の学生服やら教科書をもらってきてくれた。起床だけ新品で入学したそうです。ところがみんな皿のものを着てくるのに、自分だけお風呂ですね、ジロジロ見られるんです。ダブリと思われたからですね。入学早々不良の2年生に呼び出しくって、校舎の裏へ連れ込まれた。お前どこからの、中学校から来たんだちゅうわけですね。いや小学校からですなんて言うんですが、もう信用してもらえない。4人に囲まれていよいよ殴られるかと思った時に、その4人の顔色がさーっと変わった。見るともっとすごい3年の不良がやってきましてね、1年に何しとるか。そしてすぐに4人が逃げていったそうです。そしたらこの3年が同じこと聞いて、どっから来たんやとこういうわけですね。彼にだけは自分の事情を全部話したそうです。そしたら、俺と似てるなと言って、おい一緒に帰ろうやとこう言うそうです。名前聞いたら、みんなは俺のことを石松と言うとるぞとこう言うんですね。お前明日からな、石松の子分言うたらええからとこう言うんです。次の日廊下へ歩いてたら、邪魔じゃとか言ってぶつかってきたのがおったんで、俺石松の子分や言うたら、すまんすまんすまん、ものすごい威力だったそうですね。ある時先生が、みんな男やったらクラブへ入れとおっしゃった。お金がないからどうしようも出たら陸上部に目がついたそうです。パンツ一丁で OK ですよね。ところが陸上部って入ってみたらスパイクがいると分かった。ないから裸足で走ったそうです。それを見た石松が、お前これ履け言うてスパイク持ってきてくれた。どうやって手に入れたんですか。どうやって手に入れたかお前の知ったこっちゃない、俺だけが知ってることやってんですね。意味深ですね。でもそれ履いて一生懸命やったんです。でもこのいつもビリだったんですね。好きで入ったわけじゃなかったからですね。でも練習が終わってお腹ペコペコになった時に、石松はいつでもこの前座屋に連れて行ってご馳走してくれたそうです。この吉岡さんが3年の時に、石松さんは、最上級5年です。その時も石松さんのおごりで前座屋におったら、よその学生が5、6人入ってきて、そして石松にお前顔貸せと言って連れて行った。吉岡さんは家に、この裏口からそっと帰ったそうですけど、翌日学校に行ったら石松がいない。次の日も次の次の日もいない。3日目廊下見てたら黒山の人だかりだったそうです。 何かと思って見たら、石松が退学処分になったって書いてあったんですね。あの日石松は一人対五人で喧嘩して、最後はレンガ持ってやったんで、二人の頭割ってしもたそうです。傷害事件になって退学処分、それから親分いなくなったんですね。さて吉岡さんはいつまで経っても陸上部の荷物持ちでした。後輩が選手で自分が補欠です。4年になった時にかわいそうに思ったのか、大阪府の予選の大会に出してもらったんですね。1500メートル。ところがスタートラインに着いたら雨が降ってきて、見物人がどんどん減って、スタンドには5、6人しかいなくなったそうです。用意どんで走り出して10メートル行ったところで2、3人転んで巻き込まれて転倒して、もう最悪のレース。一生に一度の陸上の舞台で、これ以上ないちゅうぐらい惨めなレースだったそうです。その上雨が土砂降りで観客はゼロ、審判員一人だけ立ってるんです。そのレースで吉岡さんはビリから2番目でゴールしたんですけど、誰も拍手なんかしてくれない。見てる人なんかいなかったんですね。彼は一人でスタンドまで来た時に、おいおいって声がする。見上げたら、なんと石松が立ってたってんです。じっと雨の中で見てた。お前が今日出ると聞いたから見に来たんやってんですね。吉岡さんは声が出なかったそうです。ありがとうとも、久しぶりとも言わずにただ黙って見上げてたら、勝ったり負けたりするのが当たり前だから、負けても心配せんで、それよりお前怪我してるぞ。手当てしてこいやってんです。吉岡さん急いで医務室に行って手当てしてもらったら、スタンドの下のところにもう一度戻っていったら、もう石松の姿はなかったそうです。まあ、それが彼と会った最後だったそうですね。風の便りでは彼は太平洋戦争で亡くなったそうです。みんなに嫌われていた石松だったけど、どういうわけか不思議に自分を応援してくれた。守ってくれた。そして自分のことを我がことのように一喜一憂してくれてたんですね。そしてここで力が欲しいという時にふっと現れて感謝しようと思うともう姿いないんです。自分に生きる力を与えるだけ与えてお返ししようとするといなくなったこの人を思い出すたびにどういうわけか力が湧いてくるって言うんですね。イエス・キリストは神が共にいてくださることのためにこの世に来たと聖書に書いています。あなたが人生のレースで気力をくじかれてしまうような雨に打たれていたとしてもエールを送ってくださる方です。そして人生の戦いでこかされて、スパイクされて、傷を負ってる時に共にいてくださる方です。そして人生の中で最大の問題である死を前にした時もしっかりしろ。と支えてくださる方です。しかも何の根拠もなくしっかりせえと言うんじゃない。あなたの死の恐怖の原因であり理由であるその罪はすべて私が背負ったんだぞ。あなたが死後に受けるべき裁きはすべて私が十字架の上で引き受けたんだぞ。そしてあなたに代わって罪の罰を受け、あなたの罪を帳消しにしておいたんだぞ。清い神と罪だらけの人間が共にいることができるために十字架の上でその罪を取り除いたんだぞ。もう何の心配もいらないんだぞ。私は三日目に墓から蘇って死をも滅ぼしたぞ。誰でも私を自分の救い主として受け入れるならば、その人は新しく作られた人なのだぞと勝利宣言をしてエールを送ってくださる方、これがイエス・キリストなんです。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。たとえ私が罪人であっても、過去にどんな過ちがあったとしても、一緒にいることがおできになるために、罪の問題の解決をするために、この世に来てくださった方がイエス・キリストなんです。そしてそのことを記念するのがクリスマスなんですね。いかがでしょう？このミレニアムのクリスマスの日曜日、イエス・キリストを心に受け入れていただきたいと思うのです。ぜひこの一日がイエス・キリストに思い巡らす一日となりますように。 願いながらお話を終えたいと思います。